招きの言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ、その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべてのくすしい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アメン。
アメン。
ではどうぞお立ちになれる方お立ちください。賛美歌の9番を持って心から主に向かって歌いましょう。信仰の告白としてこれを告白しましょう。それでは告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、足取り鍛えて生ける者と死にたる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、生徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
じゃあもう一つ賛美の歌を捧げます。賛美歌の537番を持ってお目立たえましょう。主法をお持ちの方は主法の裏面にありますので、そちらをご利用ください。スクリーンで参加される方は2ページあります。細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さん声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところだけは全員で声を合わせましょう。それでは購読いたします。旧約聖書詩編第108編。神よ、私の心は 私は暁を呼び覚ましたい。
主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、
国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。
あなたの恵みは大きく天の上にまで及び、
あなたの誠は雲にまで及ぶからです。
民よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。
あなたの愛する者が助け出されるために、
あなたの右の手で救ってください。そして私に答えてください。
どうか敵から私たちを助けてください。
まことに人の救いは虚しいものです。
神によって私たちは力ある働きをします。ご一緒に。
神が私たちの敵を踏みつけられますように。
アーメン。アーメン。はい、では祈りの時を持ちましょう。はじめに司会者が祈ります。それに続いて各々黙祷のうちに祈りを捧げるひとときを持ちます。神様をあがめ、神様の前に罪を告白して許しを受け取り、重荷を主に委ね、心の願いを祈り求める、そのような時になります。はじめに祈ります。天の父よ、心からあなたの皆を褒めたたえます。あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方だからです。主よ、我々ではなくあなたにこそ栄光がありますように。あなたが憐れみ、あなたの愛を表し救ってくださったゆえに、私たちの口はあなたを褒めたたえます。どうぞ主の民が世界中であなたを褒めたたえますように。作られたすべてのものがあなたに向かって賛美の歌を歌いますように。暁より日の終わる時まで私たちの口が賛美で満たされますように。主よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。あなたの救いを、あなたを慕い求める者たちの上に豊かに表してください。人に期待することなく、主よ、あなたの救いを私たちに与えてくださるように、私たちの心があなたを慕い求めますように。主を呼ぶとき、あなたは答えてくださいます。主よ、あなたは生ける神です。どうぞ私たちの祈りを聞き、そして私たちの祈りに答えてください。まことに人の救いは虚しいものとありました。神によって私たちは力ある働きをしますとありました。どうぞあなたの救いの技を、この主を信じるすべての民のうちにあなたが示し、あなたの力を表してください。人のすべての力を超えた権力でもなく能力でもなく、すべての力を超えたあなたの御力が主の民の上に豊かに表されますように。これから私たちはあなたの前に共に祈ってまいります。どうぞその一つ一つの祈りをあなたが聞いてください。この地上にあっては苦しみや悩みや悲しみ、痛むこともありますが、どうぞあなたの光を私たちの内側にいよいよ強く輝かせ、その闇を消し去り、力を与え、主に信頼し、主を呼び求める者は新しく力を得るとなりました。主をどうぞあなたの新しい力を受けて、この1週間スタートさせてくださいますようにお願いいたします。今日この礼拝に集えない教会姉妹があるならば、おのおのの場所で主よ、あなたを礼拝する心で過ごさせてください。そしておのおのの祈りに応えてください。あなたが喜んであなたの愛と恵みを示してくださることを信じ、皆をあがめ感謝します。続く祈りのひとときをあなたが導いてください。御手に委ねます。感謝してイエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それではしばしおのおの祈 皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りを受け入れてくださっていることをありがとうございます。またあなたの右にあって私たちのために取り出していてくださるイエス様を感謝します。また私たち一人一人信じる者の心の内に住みたも聖霊なる神が私たちを強めてくださいますから感謝いたします。どうぞ祈られた人々とがあなたの御手の中であなたの御心のままにその祈りの答えを持って私たちの前にその豊かな恵みを持って届きますように。私たちがこの地上にあっても主よ生けるあなたを見て喜び、その祈りの答えによっても大きな喜びに包まれますように。今日ここに集えない兄弟姉妹のためにも祈ります。おのおの場所で捧げられた祈りが主よあなたに届いており、またその答えがあなたの御手より届きますように。あなたの御手の中で全てが最善に変えられまた導かれますように感謝して委ねます。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、それでは、今日の説教のための聖書箇所を読みしましょう。今日はペテロの手紙の第1連行として、連行の4回目として、第1ペテロの1章18節から25節を読みいたします。新改訳聖書の第3版でお読みしますので、第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の453ページです。それではお読みいたします。新約聖書ペテロの手紙第1章18節から。ご承知のようにあなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと一によったのです。キリストは世の始める前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし、主の言葉は常しえに変わることがない、とあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。アメン。ここまでです。今日はこの箇所から神にあがなわれてと題してメッセージを取り継がせていただきます。ペテロはここで、神様のあがないということについてまず語っています。今日のメッセージの3ポイントをスクリーンの方に出しておきました。まず第一に、私たちは神様によって価値を与えられているものなんだということですね。私たちクリスチャンは何者なのか、取り立てて人として他のまだ信仰をお持ちでない方と比べて とりわけ優れたものであるわけではない。力が強いわけでもなく、格別な美貌をお持ちの方もいらっしゃいますが、それでも別にそういうもので私たちは他の人たちとこう変わらないものです。でも神様が 私たちに価値を与えられているということを今日一つ目にお話ししたいと思います。2番目に、私たちの信仰と希望は神様によって与えられて、だから信仰と希望を持つものになったんだということですね。神により信仰と希望を持つものとされているんだ。3番目に、私たちは神の言葉によって新しく生まれたものだということです。今日はこの3つのことをお話ししたいと思います。ペテロが、今日のところでまず第一に、私たちクリスチャンが神様を喜ぶために、強調しているのは神様の贖いということです。実はこの贖いという言葉は聖書の中で特別な意味を与えられている専門用語なんですね。普通贖うっていう言葉は日本語であんまり使わないですね。この、文字出しとけばよかったですけど改変に売るっていううちの古い字ですよね。贖いという漢字があります。今日の、お開きしている聖書の18節にありました。ご覧ください。あなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、イエス・キリストのたっと一によったのです。この贖いという言葉は聖書の中で特別な意味を与えられている言葉です。普通は贖うっていうと何かを代金を支払って買うという意味なんですが、聖書の中ではこの贖うという言葉はそれだけの意味ではないのですね。まずこの贖うという言葉は出エジプトにちなんでイスラエルの民に教えられました。神様はエジプトで奴隷になっていたイスラエル人をそこから神様の力によって救い出した。奴隷の身分だったのが神様の民になって、そしてそこから解放されたということです。その出エジプトの出来事がこの贖いという言葉の背景にあるわけです。私たちもまた奴隷でした。イスラエルの民がエジプトで苦しい目に遭っていたのと同じように、私たちも生まれながらの生き方の中で苦しい目に遭ってきました。18節をご覧くださると、そこには父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたと書いてあります。私たちは別にエジプトで奴隷になっているわけではありません。そしてお互い自由な人間としてこの世に生まれてきたかもしれません。でも聖書は私たちがそのような自由な身で生まれてきたにしていても父祖伝来の虚しい生き方の中に奴隷だったという。皆さんはいかがでしょうか。私たちは生まれながら神様抜きで生きてきました。本当の神様抜きでその方の愛も恵みも知らずに生きてきました。そうなるとどうなりますか。私たちは愛を探し求めるようになるんですよ。親の愛を得ようと一生懸命頑張る。友達の温かい友情を求めて一生懸命頑張る、その努力がいい実を結ぶこともあるんですけれども、でも基本にあるのは不安と恐れです。私は愛される人間だろうか、私は価値がある人間だろうか、私は周りの人たちの愛を獲得できるだろうか。そこのところで私たちはいつも不安であり揺れ動くわけですよね。そんな私たちの生き方をここでは父祖伝来の虚しい生き方と言っているわけです。自分に自信がない、自分がどこから来てどこへ行くのかを知らない、そして自分が果たして愛されている人間なんだろうか、いつもそこのところを揺れ動きながら、いろんな立法に縛られながらね。だから一生懸命私たちは雑誌をそして本を読んで考えるわけじゃないですか。ダイエットしなくちゃ私は愛されないだろうか、もうちょっとスリムにならなくちゃ愛されないだろうか、もっと綺麗に自分を磨いて誰かの愛によって支えられたい、もっとお金を儲けて 人々が羨むことによって自己実現して生きるんだ。自分の人生にこれをやり遂げたぞという、ね、ものをしっかりとつかみ取って成功者になることで自分を OK なんだ、大丈夫なんだ、自分は OK だ、そういう確信を得たくて私たちは一生懸命走ってきた。そして今も走っている方もあるかもしれません。しかしその生き方をここでは不祖伝来の虚しい生き方だと聖書は言っているんです。私たちは神様を知りませんでした。神様の愛を知りませんでした。そして神様が私たちのために何をしてくださったか知らなかったから古い生き方で縛られて生きてたんだと言っているわけです。神様は私たちに全く新しい価値を与えられる方です。18節をご覧ください。その贖いは銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのです。神様が私たちを価値あるものにしてくださる。イザヤ書の43章にはこういう御言葉がありますよね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、この御言葉大好きでね、壁に貼っているクリスチャンの方もとてもとても多いです。やっぱりあなたは値打ちがあるよ、私はあなたを愛してるよっていう神様の変わらない御言葉が私たちを支える。そしてその証拠として、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。イエス様の十字架が、その尊い犠牲がこの愛と価値の証拠なのだと、エビデンスなんだ、そう神様はここで書いているわけです。そしてその私たちのために犠牲になった方が、どのような方だったのか、例えばあなたのために誰かが君のためなら死ぬって言ったとしたら、昔そういう漫画あったよね、あのファイトマホトっていうね、あの漫画があって知ってる岩清水博士だっけな眼鏡かけた、言ってて男が出てきて、この岩清水君のためなら死ねるって言うんでね、でその漫画読んだら世代の方々を連れて、ああいいなと、あの愛っていうのはやっぱり命の犠牲によってその値打ちを、進化を示すものですよね。でも人が人のためにその命をかけても、でもその人が傷があり汚れた人だったとしたら、その命はその愛の確かな証拠にはなりません。19節を見ると、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストがそのたっとい血を捧げることによって、私たちにあなたは高価でたっといおっしゃってくださったんだということになるわけですね。その出演の時の12章の出来事、皆さん、覚えてらっしゃいますでしょうか。旧約聖書の出エジプト記の12章には、エジプトを出て、新しい地に旅立っていくイスラエルの出発がそこに描かれています。お手元の聖書の旧約聖書の114ページですね。そこにイスラエルの新しい旅立ちが描かれています。イスラエル人がエジプトで奴隷だったところから出発しようとするときに、エジプトの王ファラオ、まあ聖書ではパロと翻訳されていますが、ファラオですね、そのファラオがイスラエルを行かせまいとするんですよ。イスラエルは自分たちの奴隷なんだから出てっちゃダメだと、勝手に出てるなって、私がエジプトの王なんだから、まあそういうエジプトのファラオの頑なな心のゆえに、 神様はそのファラオの前で十の災いを下すんですよね。そしてその最後に9つ目まであのエジプトのファラオの心は固くなに、なってるんですけども、とうとう10番目の災いによってエジプトの王ファラオはとっとと出てけというわけですよ。何が起こったでしょうか。それはエジプトのすべてのウイモが、すべてのウイモが家畜から人間に至るまですべてのウイモが殺される、撃たれるという出来事が起こったわけです。しかしその時に、イスラエルの家の人たちはそのウイモが撃たれるという災いから救い出されました。滅びの天使がエジプトのウイモを片っ端から撃っていった時、エジプトにいたイスラエルのゴシェの地にいたイスラエルの民はその災いから過ぎ越されました。その家の前をこの身の見つかりは過ぎ越していったんで、パスオーバーしていったわけですね。そしてその過ぎ越しの出来事を記念するようにと、ここ出エジプト記の12章にこう命じられています。ちょっと長めですがお読みします。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全回収に告げて言え、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに羊1頭を、すなわち家族ごとに羊1頭を用意しなさい。もし家族が羊1頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて1頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れに袖をほぐり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に袖をつける。そのよ、その肉を食べる。すなわち、それを火に焼いて、種を入れないパンと煮がなを添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も内臓も、足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への過ぎ越しの生贄である。そのよ、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るが、エジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその血を見て、あなた方のところを通り越そう、過ぎ越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。続きます。これが、過ぎ越しの世の出来事をあらかじめ神様が、モーセとアロンを通してイスラエルの全回収にお命じになったです。その日ほふられたのは1歳のオスの子羊です。または子ヤギを飼うとすることもできましたが、でもその子羊のほふられた子羊の血潮をその家の門柱と鴨居に、門柱とか鴨居って分かる、あの入り口の左右の2本の柱を門柱と言いますね。で上に立っている横にが鴨居です。だからこういう門を、あの血の門を作れということですよ。そしてその血の門が家の前に、塗られている家は滅びの天使がそこをパスオーバーするという、これが出エジプト記の中の過ぎ越しです。私たちはそこにこのイエス・キリストの十字架の原型を見ることが、傷もなく汚れもない子羊のようなというのは、その過ぎ越しの子羊をイメージしています。そのようなキリストの尊い血に酔ったのです。 さあ、一つ目の今日のポイントです。私たちがクリスチャンとして、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、神様があなたのことを愛している、その印として見るべきはイエス・キリストの贖いの血です。イエス様の十字架を見るとき、私たちは自分の価値を認めることになります。イエス・キリストの十字架を見るとき、私たちが高価で尊いと神様の目に認められているということを見ます。それは人の努力にも及ばない、人の頑張りにも及ばない、人の生まれや出世、顔盛り度、そしてどのような人間的な能力によるのでもありません。神がその愛する独り者、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの血を流されたから、だからあなたは高価で尊いんだと、そのことこそ私たちの救いの喜びのまず原点であるということを私たちは覚えるべきです。私たちは地上生きているとね、やっぱり古い価値観に影響されます。ああ貧乏だな、ああすごい車乗りたいな、ああ大きな家に住みたいな、ああ人も羨むような暮らしがしたいな。そうでなければ私たちの人生は価値がないのですか？そうでなければ私たちの人生は虚しいのですか？とんでもないという、そのようなものは全て過ぎ去っていきます。ペテロはこの手紙の1章の24節で、人は皆草のようで、その境は皆草の花のようだ、草はしおれ花が散ると言っています。しかし主の言葉は常しえに変わることがない。主の言葉とは何でしょうか？あなた方に述べ伝えられた福音の言葉だと言っています。あなた方のために神がご自分の御子の命をかけてあなたを愛し、あなたに価値ありと言っている。だからこそ私たちはその言葉によって生きるんだ。この地上の栄えは、人の栄えは野の花のようなものです。風がピュー、季節が移り、そうすれば枯れていってしまう。そうですよね、人の一生本当に、その栄えは本当草の花のようなものですよ。ある時それは非常にきれいに咲いているように見えます。しかし風が過ぎるとそれはもはやなくなります。しかし私たちの信じ、私たちにより頼む神によって与えられる価値は、御言葉によって私たちに永遠から永遠まで与えられる価値です。だからこそ私たちはこの世界で、この地上で力強く生きることができるのです。人の目を恐れず、自分の内側に与えられた大きな神様の愛と恵みと、私があなたを愛している、そのことにしっかりと人生の土台を置いて生きるならば、私たちは揺り動かされずに力強く歩むことができる。ペテロはだからその救いの喜びをこの贖いによって知ってほしいとまず言っています。私たちの価値は神によるのだ。そして2番目に、ペテロは私たちの信仰と希望が神によって与えられたものなんだと言われています。20節をご覧ください。キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。イエス様という方は2000年前に地上に現れましたが、でももっとずっとずっと、いやこの世界の始まる前からいらっしゃった方なんだという。私たちイエス様がどういう方なのかっていうのをあんまりよくわからないところがあります。例えばアダムとエヴァがエデンの方で、罪を犯すわけじゃない。要するに神様なんていらないやっていう、自分で善悪の基準を自分で決めるっていう生き方を選び取ってしまった時に、神様は慌てて、あ、じゃあうちの息子を犠牲にして救おうかって始めたわけじゃないんですよ。 神様はそんなことをとっくにご存知でした。この世界の世の始まる前からキリストは知られていたとか言われています。この方は生まれた時から救い主なんですよ。神様が人をお作りになった時、神様は人を心から愛されました。そしてその愛は自由によって示されました。人にはそういう生き方もそういう道も選ぶ自由が与えられていたではないか。善悪の知識の木を園の中央に植えられて、そしてさあこれを食べない生き方と、そして食べる生き方と、神様は人に自由に選ばせました。ただこれを食べる時の当然の結果として、これを食べるその時あなた方は必ず死ぬ、結果はきちんとおっしゃってましたけれども、でもそれをアダム、あ、エヴァが先取ってアダムにあげて、アダムを食べた時、神様は介入しませんでしたよね。そう、ああ食べちゃうかやっぱり愛は自由を与えるものだからです。神様はこの世界の始まる前からそれ全部織り込み済みだったんです。それをしてその後の人類の罪が増大して、さまざまな問題が起こって、そしてイエス・キリストが現れる、そこまでに起こってくるこの人類の混乱のことも全て織り込み済みで、あえて自由を与えなさいました。それは神様にとってとてもとても大変なことだったと思いませんか。だってあのアダムとエヴァがね、でエヴァがあの蛇にそそのかされて食べるのを神様ご存知じゃなかったと思いますか。でも人間の自由意志を尊重して、それを神様はお止めにならなかったと思いませんか。神様は人を本当に愛されたんです。ロボットのような人間を作ろうとしたのではありませんね。私は神様だけ愛しますみたいなね、ギギギみたいなですねそういうんじゃなくて、神様は人が自由を持ち、そしてその自由によって喜んで神様を主として選ぶ、その生き方をするかどうかを、そしてそうすることを心から願って人を作りになった自由な存在。誘惑するものが現れて人は その道から逸れてしまいましたけれども、しかし神様は世の始まる前からキリストを備えていらっしゃいました。そしてその方によって栄光を表すためです。21節ご覧ください。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。そう言われています。神様はどのような方か、その愛と恵みと、そして人を大きな犠牲を持って愛、どれほどの深い愛を持っていらっしゃるかということをなかなか表現することがおできになりません。もちろんローマ人への手紙に書かれているように、神様の愛は、そして神様の恵みは被造物全体によって全て表されているから弁解の余地はないんだと言っていますが、それでも人はそれらを見ながら偶像を作っちゃったりとかね、ああありがたいな川の恵みと思えば友人様を待つぶした、あんまり他の神様のことを口にしたくないんだけど、それでもやるじゃない、ああ偉大なる山って、山に神社建てて山を拝んじゃったりするじゃないですか。で太陽は豊かな恵みを地上に降り注ぐなと思えば太陽神っつって偶像を作っちゃうじゃないですか。そのような誠の神に信仰を持っていこうとしない人間の心を、罪に落ちた人間の心をよくご存知な神様は、あえて ご自分をはっきりと表現する必要があったんです。では神様はこのキリストにお命じになって人になれとおっしゃった。ピリピリというの手紙の2章に書いてありますよね。キリストはご自分が神の見姿であられる方なのに、ご自分の神としての在り方を捨てることができないとは考えずに、人としての姿をとって、しかも十字架の死にまでも自分を従わせる。神様の表現なんですよ。神様の言葉なんですよ。人が見、そして理解し、受け止めることができるように、神様はイエス・キリストを人の姿を取らせてこの世にくだされた。そして十字架の死を取らせなさった。死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神を私たちは信じる。なぜか、それは十字架の死は私たちの贖いのための死であり、そして十字架の死からの復活は、この罪と死の問題が完全に解決されたことの証拠だからです。私はあなたのために命を捨てる。そしてあなたの問題はすべて片付いた。あなたの罪と死の代金はすべて支払われた。奴隷というのは代金が支払われないと解放されないんですよね。奴隷というのは値打ちがありますから。で、まあ、このイエス様の時代は銀貨30枚だったと言われてますけれども、でもそれを代金を支払って買い戻し、そして買い戻したものだけが奴隷を自由にすることができたわけです。神様は私たちのためにそれをしてくださった。十字架の上で私たちの罪の代価が全て支払う。そして私たちのためにイエス・キリストが復活したことによって、私たちはその罪と死の問題から解決済みである。それがはっきりと示された。自分の罪の問題、自分のこの世の歪んだ価値観の問題、そこのところから私たちが抜け出すため、そして死への恐怖、死後の裁きに対する恐れから私たちを解放するために、イエス様は十字架の死を通り復活された。私たちが信じるのは、そのようなことをしてくださった父なる神です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているんです。神様がその十字架と復活の信仰をこの世に与えてくださったから、私たちはそれを受け入れてありがとうございますって言ってるんですよ。私たちが勝手にそういうことを想定して喜んでるわけじゃない、そう思い込んでいるわけでもない。イエス・キリストと十字架の十字架と復活は神が成してくださった贖いの御業なんです。だからイエス様は神の言葉と呼ばれている。私たちの信仰と希望はですから神にかかっています。父なる神様が私たちにその愛を示すために十字架と復活を起こしてくださった。そのことに私たちの信仰と希望は語られています。私たちの罪が許されたという信仰、私たちがもう一度神様と和解できたという信仰、そして私たちが神の子供とされたという信仰、そして私たちはイエス・キリストと同じように復活するのだという希望。皆さん感動するよね、これね。病気の方いらっしゃいませんね。体に痛みを持っていらっしゃる方もここにいらっしゃいます。日々仕事の中で、ああ疲れた、体も重い、背中が痛い、足が痛い、いろいろ私たちはこの地上で苦労してますよ。私だってそう。最近やぶと死なみにもかけず、目がちょっとかすんでくるし、ね、見えにくくなってくるし、聖書の細かいのルビーがね、まだ見えますけど、見えにくくなってきたってことね。 ね、耳がちょっと聞こえにくくなってかないから怒られたりとかですね。でもそういうことあるじゃないですか。やっぱそういう迫ってくる日々の重荷、日々の疲れ、日々のストレスっていうものがあります。でも私たちは新しい体に変えられるとき、それら全てをエリアッと後ろに放り投げて新しく生まれ変わるわけでしょ。イエス様が復活した後でね、あの時受けた十字架の傷が痛いって言いましたか。その指を私の釘の穴に差し込んでみろと、私の脇腹にその手を差し込んでみろと、信じないものにならないで信じるものになれとトマスにおっしゃった。あれは全ての悩み痛みが過ぎ去っているということの印でもあるんですよ。私たちはもはや病を恐れる必要がありません。怪我を恐れる必要がありません。私たちのこの体、今の体で受けている問題は全て過ぎ去ります。 It's came to pass、 過ぎ去るためにやってきた、まあ、それそこで起こったということです。でも私たちは復活の体に変えられる。イエス・キリストの再臨の時、まず空中再臨なさいますよね。雲の中で現れます。そして私たちイエス様を信じる者は空中に引き上げられる。その時この体のままだったら大変ね。今ここで空中再臨なんて言ってガーンって言ったら、私そこにガーンってあの角に頭ぶつけます。でも主は私たちを全く新しい体に作り変えた上で、それで上がるんです。だから天井を心配する必要がない。その時には私たちはその顔を上に上げなさいと命じられています。上がないの時が、私たちの霊においてあがなわれているだけじゃなくて、この体も心も全てあがなわれる時が来るんです。私たちがクリスチャンとして生きているのは私たちの内側の霊において新しくされているんですが、でもこの体もあがなわれる時が来るんです。まだこの体は地上の重荷や死やそういうものを通過するものなんですけれども、私たちはそれが全てあがなわれる、全てもう代金は払われてるんですけどね。でも完全にされる時が来る。全ての重荷ですよ、全ての疲れ、全てのストレス、全てのロープがあがなわれ、神様は私たちの目の涙を全ての拭い取ってくださる。その時子羊がその都の明かりとなり、私たちはその方に本当に顔と顔と合わせてお会いする。どのような栄光でしょう、どのような喜びでしょう、どのような栄えある日でしょうか。私たちはその日を待ち望みながら今この地上を歩むのです。私たちの信仰、それは今信じて受けている恵みにとどまりません。そこには希望があるんです。私たちが完全に主のものとされるその時、我々はもう婚約期間のようなものですね。結婚することになっています。でもその結婚式の当日はどれほどの栄えある喜びの日でしょうか。3番目に、私たちが新しく生まれるのは、生まれたのは神様の言葉によったんだということです。22節をご覧ください。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りない兄弟愛を抱くようになったんですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。私たちはイエス・キリストの福音を知り、そしてそのイエス・キリストの福音を信じることによって新しく生まれたと23節に言われています。英語だとよくね、ボーンアゲインっていう言葉を使うんですよ。ボーンアゲインクリスチャンっていう言葉を使います。要するに新しく生まれたクリスチャンって、人はこの体で生まれるのとともにスピリチュアルに霊的にもう一度生まれる、その第二の誕生のことをクリスチャンの新生と言います。クリスチャンが新しく生まれるのは御言葉によって生まれるんだ。神の言葉を信じるときに その新しい命が私たちの中に生まれる。私たちが全く新しいものに生まれ変わる。それが私たちの受け取るバプテスマの表す意味の一つですよね。私たちはバプテスマによってブクブクと水に沈んで、これで死んだ、古い人は過ぎ去った、そしてそこから新しい命に新しく生まれる、まあ、それがバプテスマの意味です。意味の一つです、まあ、それによって私たちはイエス・キリストと一つに結ばれるわけなんですけれども、でもその新しく生まれるっていうのは私たちの神の言葉によるんだ。私たちが新しく生まれると、私たちの内側に新しいことが始まります。私たちがクリスチャンになったその印は、私たちの内側に全く新しい思いが与えられるということです。22節をご覧ください。魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから。クリスチャンになるとね、不思議なんですが、魂が清められる。他の信仰の人たちはね、例えば魂清めるとすぐ滝行っちゃうんですよ。水掘り取ってね、滝に打たれて、うーんみたいにやって、それで山から帰ってきて、ああ、すっきりしたと思ってね、なんか新しい人になった、きれいになったような気がしてと思って、うち帰ってくるとまたダメなんです、ね、変わってない自分を発見します。そのやってる時はなんかこう、なんていうか、ね、スピリチュアルな気がして、清い感じがするんだけど、戻ってくると普段通りどうなったり起こったり、サンマがテーブルを飛んだりするわけじゃないですか。こんなもんな食えるかとか、ね、やるわけですよね。でもそういう人が年に1回どっか行って滝に打たれてね、あ、すがすがしいなんて、ね、これ私新しくなれるかなってやって帰ってくるよ、ね、同じ人はそういう修行や精進によって自分を本当に変える力がありません。一生懸命捨てようとするんです。でも捨てられません。人が本当に魂を清められるのは神の御言葉に従う時だけなんですね。だって神様が我々を作ったんだから、神様は私たちの清め方知ってますよ。人がその心を清められるのは、私たちが神の御言葉に信頼して、その御言葉に従った時だけです。心から、心の深いところから神様は私たちの価値観、生き方をひっくり返されます。それ違うよねって、それ本当じゃないよね、表面いくら語ったってあなたの底にある生き方はこれだよね。御言葉は私たちを照らします。御言葉には力があって、ね、諸刃の剣よりも鋭く、私たちの髄と関節の分かれ目さえもこう切ってついてます。区別することができる御言葉はね。私たちの深い深い思い、深い深い生き方の歪み、神様に信頼できない思い、そしてこの世のものに しがみついて相変わらず手放さない思いを神様は御言葉によって示される。そしてそのことが少しずつ少しずつ分かってくる中で、もちろん聖書を読んで祈らないと変わらないよ。聖書を読んで御言葉に取り組んで祈っていくときに、私たちは自分の罪に気がついて告白するんでしょうか。別に人に告白しなくてもいいけど、でも本当は人に証しした方がいいけど、そういうことあったらね。でもそれによって私たちは心が次第次第に変わっていって清められていくんでしょ。魂が清められて、そして 人に対して持っていた恐れや不安や、そしてその人との比較の中で悩んできたそういう思い煩いなんかをみんな神様の前に洗いざらいぶっちゃけで、そしてそこの部分を清めてください。心から願うときに私たちの内側に魂の清めが起こる。そして偽りのない兄弟愛が生まれる。これ単なる兄弟愛じゃない、偽りのない兄弟愛。クリスチャンなんだから兄弟姉妹仲良くしましょうね、お互いに愛し合いましょうね、形だけ作っても無益です。 偽りのない兄弟である。作ったものでもなく、上辺だけのものでもなく、本当に親身になって、相手のことを本当に深く愛するようになった。私たちが新しく生まれているならば、そのように私たちは変わっていく。ペテロは、だから私たちを励まします。互いに心から熱く愛し合いなさい。心から熱く愛し合いなさい。神様は生ぬるいの嫌いなの。冷たいか熱いかどっちかにしろよと。ね、黙示録にそう言ってますよね。生ぬるいと吐き出すぞと。冷たいなら冷たいで、それをきちんと認めりゃいいんだって。そして本当に熱くなれよ。神様に対しても、兄弟姉妹にとっても、心から熱く愛し合いなさい。それができてないんだったら、そのできてないっていうことをごまかすなって。きちんと認めて、きちんと見つめて、そして神様の前に持ってこい。新しく生まれたんだったらそれができる。新しく生まれたんだったらあなたは変われる。神によって、神の力によって、あなたは新しく生まれた人なんだから。変える力は自分の内側にはないよ。だけど神様の力が私たちを作り変える。キリストのように作り変える。イエスキリストの似姿にまで作り変える。もちろん地上では完全にはまでは近づかないけども、かなり頑張って、別に頑張らなくて、ね、主に頑張っていただいて変わる。でも自分で握ってたら変われないよね。自分で神様の前に動かしてたら変われないよ。熱くも冷たくもないと、ね、神様から吐き出されないようにしたいですね。次回を込めていってます。人は皆草のよう、その境は皆野の花のようだ。草は塩で花は散る。しかし主の言葉は乏しいに変わることがない。一回だけの人生です。そしてそれは短い人生です。野の草、野の花のような人生です。でもその野の花、野の草のような人生を主はしっかりと、その地上の人生の間に主よ、私を作り変えてください。新しく生まれたものらしく、私たちの人生を作り変えて、この世に神の栄光を表すためにお持ちください。この土の器を差し出していくときに、神様はそれをご自分の栄光を持って満たされることでありましょう。主が私たちの希望である。主が私たちの信仰であります。主ご自身が私たちを価値ありとし、そしてこの人生の中にご自分の御業を表そうと、私たちの前に恵みをたっぷり抱えて待っている。許しはあるんだけど、ね、よく十二課はブランクチェックだっていう例えが使われますよね。イエス様は私たちを清めるために、私たちを許すために、そしてもうフル のもうこう制限なしのブランクチェックをそこでお切りになったわけだ。問題は我々がそこに行って、そこに金額を書いて、そしてサインするだけですよ。そしたらそのご認定は有効になります。使わないともったいないブランクチェックです。ブランクチェックって分かる？小切手帳のことです。普通小切手帳は小切手帳を差し出す側が金額の制限をここまでっていうのを書くんです。それが書いてない、自分で自由に金額を書いていい小切手帳のことをブランクチェックって言うんです。よほどの資産家じゃないとそんなものは振り出しません。でも神様はイエス・キリストの十字架によって私たちに大きな大きな信仰と希望のブランクチェックを私たちのために差し出していただきます。問題は そこに行って自分の負債、自分の重荷、自分の今に、自分の腹の中の厄介なもの、それを書いてイエス様これもお願いします、参与することだけなんですね。使わないともったいない、キリストの大きな贖いの御業です。ですから私たちはその信仰をしっかりと持ってキリストのところに日々行きましょう。その方のところに行ってそのキリストの大きな恵みを私たちが受け取り続けるときに、私たちは主が成してくださった救いの大きさ、素晴らしさが自分のものとして分かるようになるんです。心から主を崇め、主を恐れ生きる一週間になりますように。お祈りします。天の父よ、ありがとうございます。あなたはこの世界の始まる前からイエス・キリストを私たちのためにお与えになることを定めていらっしゃいました。その大きな大きな贖い主であるイエス様が私たちのためにこの世に示されたことをありがとうございます。そのイエス・キリストによって私たちはあなたを知りました。あなたを受け入れました。あなたに信頼することを学びました。どうぞさらに私たちにあなたを知らせてください。あなたの愛の広さ、高さ、深さ、長さ、かけがえのないあなたの愛をイエス・キリストによって私たちの心にあなたがはっきりと映してくださいますようにお願いします。あなたの光があなたに信頼し、あなたを呼び求める者の心の内に輝きますように。感謝し持ってイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。
アメン。
はい、それでは歌いますよ。賛美歌の三九三を歌いますよ。
この世の中のすべてのものを作られた創造主なる神様、皆をあがめ賛美します。先週1週間あなたの愛のうちを歩むことができありがとうございます。イエス様のあがないによって神様の深い大きな愛を覚えます。私たちが神様の言葉によって新しく生まれ、また御言葉によって日々生きることができるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを喜んで神様の働きに用いてくださいますように。御手にお委ねし感謝して、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは共に主の祈りをお祈りします。イエス様がこのように祈りなさいと弟子たちに教えていかれたこの祈りは、すべての祈りの基本であり模範であります。この祈りをもって共に主の前に心一つになって祈りましょう。それでは祈ります。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正衛祝祷を持って礼拝を閉じましょう。ありますように。アーメン。
アーメン。